でにゃい。
はい、ということでですね、ちょっとトークを長めで、本当にね、いろんな経験をお持ちな方なんで、でいろいろね、記事とかも書いてて、取材とかもされて、いろんな話を聞かれてるということですね。ちょっと一度聞きたいなと思って聞いてみました。で、実際ね、そこまでしていて、クリエイティブコモンズ等を使ってないということでね、まあ本当にこの絵で、そういう活動が出てくるのかどうかも楽しみなんですが、さっきもちょっとですね、その辺の著作権の矛盾みたいなのがちょっと、佐々木さんの方からね、ありましたけども、まあ、音楽の流通っていくと、これまあ、既存の音楽ビジネスの、なんだろう、システムと思ってもらったらいいんですけども、まあ、上の方がメジャーレベルとか、まあ、ジャスラックさんとか、そういうね、ところで、下の方にリスナーがいると思ってください。なんとなく上が薄暗くなってるのはあんまり他意がないんで、流してほしいんですけども、アーティストがいるとしますよね。リスナーに音楽を届けたいと思ったときに、本当に一文字前であれば方法があんまりなかったと思うんですよ。より効率的に多くの人に曲を届けるとなると、やっぱりメジャー契約、メジャーに曲を預けた方が流れてくるんだろうなと。だからちょっと一昔前はね、全然これ効率的な方法だったと思うんですよ。メジャー契約をし、ジャスラックに登録しっていうね。で、さすがにこれだけリスナーが多くなってくると、自分の曲がどう使われるかっていう管理もね、できなかった。で、それがね、ジャスラックに預ける原因っていうか、まあ理由、まあ対抗して管理してくれると。違反があったら取り締まってくれると。ただ、まあ、皆さんはなんとなくご存知だと思いますけど、わあ、すごいゆっくりだな。インターネットと思ってください。ごめんなさい、時間がなかったんで、なんとなく。インターネットっていうのが出てきたおかげでですね、アーティストがリスナーに直接コンタクトできるようになりましたよね。で、リスナーもリスナー同士でつながり、アーティストともつながれる。だから僕なんかも、こうね、佐々木さんに健二さんとか、なんか、ダムスティールさんとか、一昔前だったら、アーティストってちょっと遠い存在というか、壁があったような気もするんですけども。ね、ポッドキャスト始めてからね、海外のアーティストとも結構コンタクト取り始めて、アーティストの友人っていうほどあれなんだけど、まあ、SNS 的には友人っていう感じですけども、友人、アーティストとのつながりが増えたなと思ってます。で、そんな中って、この三角形のシステムってどうなんだろうとは思うんです。それがまあ矛盾の全てだと思うんですよ。もう古くなったっていうかね、著作権も含めてね。まあ、ただ、ここで生活してる人もいますんで、これが変わるとはなかなか思えないっていうのは正直なところです。ポッドキャストやってても、そんなに劇的に変化するようには、ね、メジャーの曲が使えるようになるのはいつだろうっていう思いはあるんで、逆に言うとですね、アーティストとまあこう個人的に付き合いもでき、曲も流せることができるという関係ができてくるとですね、そのこう三角形の枠に入っているアーティストには申し訳ないんですけど、その外でも面白いことって結構いっぱいあるなって最近思い始めてます。ですので、まあね、動画の共有サイトとかのおかげで著作権っていうのはある意味今旬というか、いろいろね、政府絡みでもなんかいろいろ変えていかなきゃいけないんじゃないかっていう議論になって、なんかいろいろごちゃごちゃやってますけども、まあ難しい話は抜きとして、一ユーザーとしてすごい矛盾は感じるし、まあ申し訳ないですけど、この外で遊べたらなっていうふうに思ってます。で、その一つにポッドミュージックストリートがなればいいかなと。で、もう一つね、ポッドミュージックストリート、これはね、そう、今回ここでイベントやるよって言った時にですね、海外のアーティストなんですけども、動画を送ってきてくれまして、音が出てるのかな。じゃあいいです。ステロムーバーっていうカナダのアーティストなんですけども、すごくかっこよくて、ライブとかもね、なんか思いっきり照明とか使ったりとかね、結構本格的。で、あれですよ、別にメジャーじゃないんです。インディーズなんですね。けど iTunes ストアにも登録してるし、で iTunes ストアで買えるんですよ。実際僕も買ってね、買いましたよっていうね、あの連絡なんかをして、 そしたら前買ってもらったからって言って気に入ると思うからって言って動画を最初送ってくれたんですね。で今回こういうイベントやるから流していいって言ったらあと1曲送るよって言って、まあ、全部で3曲もらったんですけど、まあ、時間がないんでね流せないんですけど、非常にね海外のアーティストはね結構ネットを活用してます。他にもねいろいろいるんですけども、でまあステラムーブはちょっとクリエイティブコモンズ使ってないんですけども、まあ一つのさっきの既存システムの外で、まあ、好きなようにやらせてもらう一つのルールない、ルールがないとね好きなようにやるって言っても本当に無法地帯になっちゃ困るんで、クリエイティブコモンズっていうのは一つ使えるツールかなと思います。まあ、正確にはクリエイティブコモンズっていうのは大体の名前で、クリエイティブコモンズっていう NPO 団体が出してるライセンス分っていうのがあるんで、最初にちょっと説明した6種類のライセンスのライセンス分がそれぞれ用意してくれて、で、最初はボランティアベースだったんですけども、各国の、あれなんですよ、こう今カナダのアーティストとか、まあ、聞いたりしてるんですけども、 著作権って国ごとに違ってですね、微妙に。でクリエイティブコモンズのライセンスも英語版が出てるんですけど、日本の法律とはちょっと違うっていうところがあるんですね。それを日本 あのボランティアの方が訳して、で日本語版があったり、もう今ね各国版、スペイン語版だったりなんだろう、中国語版とかの、本当いろいろ用意されてる。でそれを、ね、あのさっき佐々木さんにもありましたけども、自分たちで守らなきゃいけないと、アーティストが。ただその時に本当に簡単なライセンスにしてトラブルに巻き込まれた時ってどれが守ってくれるんだって言ったら、ちゃんとしたライセンスがあれば守っていきやすいので、そういうので意味で使っていった方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、こういう何種類かありましたけども、ね、クリエイティブコモンズのロゴですけどね、クリエイティブコモンズ、ただこれは表示っていうのをすれば、まあ、全部ね無料で使っていいよと、ダウンロードしていいよとかいうのがついちゃうので、本当に有料で売ってるものも無料で配られてしまうっていう問題がありますね。けどそれによって新たに知る人っていうのは絶対いると思うんですよ、特に自由にダウンロードしていいよ、コピーしていいよ、で二次配信していいよ、だからポッドキャストをやってる人に他の人に流していいよ、まあ、それによって新たに知る人ってのは、まあ、絶対いると思います。その代わり本当だったら買ったかもしれない人っていうのもいるかもしれない。ただその人が、まあ、無料でダウンロードできるから買おうと思ったけど買わなくていいだって言って買わない人もいるでしょう。で そこで、まあ、機会が損失するかもしれないっていうのが多分あると思います。けど新たに知る人で買う人がいるかもしれない。でさっきもちょっと演劇の話もあったんですけども、まあ、買うって言ったらあれですけども、演劇のビデオで舞台に行く、アーティストであれば、まあ、ライブに行く、あるいはより高音質のアルバムを買う、 CD にしか入ってない曲を買いたいために買う。だから無料で配ったからって言って全く買う人がいなくなるのかっていうと、そうじゃない。新たに知る人の中に買う人がいるかもしれない。けど逆に本当だったら買った人が買わないかもしれない。どっちが多いかっていう話だと思うんですよ。で本当だったら買った人の中でもやっぱり無料であると音質が悪かったり全部曲が聴けなかったりでやっぱり買う人っていうのもいると思う。するとどっちが多いかなっていう話だと思うんですね。個人的には新たに知って買う人の方が多いんじゃないかな。ただデメリットがあります。これちょっと佐々木さんの話の中でちょっと一瞬出てきたんですが、クリエイティブコモンズでライセンス提供します。この時から始めました。でクリエイティブコモンズでライセンス提供していつでもやめることができますと書いてあります。ここに来てやめました。例えばメジャー契約してネットでの配信やめてくれって言われたからやめました。でこのクリエイティブコモンズライセンスで配信してた時に緑のユーザーです、ユーザーの人が使いました。でユーザーの人が公開しました。でアーティストの方がクリエイティブコモンズのライセンスの提供をやめますといった時にユーザーはどうするのか。例えばずっとウェブに自分のブログだったりポッドキャストがウェブ上に残ってる、 それ引き下げなきゃいけないのかっていう問題があると思います。でポッドキャスターの方もそれが心配でできないっていう人もいると思うんですけども、実はここでやめてくれっていうことはできないです。ライセンスの効力は永久なんですね。ですのでこの公開をやめてから新たにこのライセンスに基づいて配信しますよっていう人は出てこないはず。出てきたら法律、著作権法でまあ訴えれるというか戦えるところ。けどここでライセンス提供を受けたことになるんですね、正式に。ここでダウンロードして自分のところで再配信した。ここでまあ実際のやり取りはなくてもライセンス契約をしましたよ。その契約は永久に続きますよってことになってますので残る。だからメジャー契約するときにもこれで今までのは残っちゃいますよっていうのをメジャーのレーベルの方にも分かってもらわなきゃいけないし、アーティストもそこがデメリットだよっていうのは知っておかなきゃいけないかなと。ここが一番大きなデメリットじゃないかなと思います。ですのでジャスラックに登録するのもジャスラックがこういう考えをちゃんと持ってるかどうかにもよるんですけど、今のところあんまり見えないなという気がしますね。で、まあ、ボットミュージックストリートっていうサイトを作りましたけども、そのサイトを作る前にね、ガレージバンドユーザーズクラブっていうサイトが、これも日本のサイトなんですけど、ありまして、ここでも全曲クリエイティブコモンズの楽曲が登録されています。ただ、うちはどっちかって言ったら、二次配信をするために集めたっていう、ポッドキャストすることを前提に集めましたけども、どっちかって言ったらアーティストのコミュニティでみんなで曲をアップする。そしてそれを、まあ、リミックスし合ったりとか、コラボしたり。っていうような形でですね、すごいアーティストのコミュニティとしてすごく成長してですね、これが日本にあるっていうのがすごいなって僕は当時思ったんですね。ホットミュージックトリートを作る前だったんで、まあその中からですね、ワンモさんとケイシー斉藤さんに曲をまたお願いしたいなと思うんですが、準備の方お願いできますでしょう。なんかのんびり座ってましたから
グッテニャンモン。